工藤先生の、ご専門がアルコール依存ということですけれども、今日はそのアルコール依存について深くお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まずこのアルコール依存というのはどういうプロセスを経て依存症というところまで陥っていくんですか？
はい、アルコール依存症の方は最初からアルコール依存症の状態であるわけではありません。皆さんそうだと思うのですが、例えば職場の飲み会とか忘年会、新年会とか、そういう何かの機会だけ飲むような、そういう機会飲酒というところからスタートします。飲む頻度が増えてくると習慣的に飲むようになってしまって、お酒というのは、アルコールというのは飲めば飲むほど慣れてしまって、前と同じ容量では同じように酔えなくなるというような慣れ、耐性というものがあります。飲む頻度が増えるごとに耐性がついてしまって、同じように酔うためにお酒の量がどんどん増えてしまう、量が増えるごとにどんどん強くなってしまうっていうような飲み方の長年の積み重ねが徐々に依存の状態に陥ってしまうというふうに言われています。
よく中には毎日小さい缶の、例えばビールとかアルコールを摂取して、これが規則正しく続いていていいんだよみたいな方もいますが、問題のない依存ということなんでしょうかね。
それを依存というのかどうかというところも、ちょっと判断が難しいところだとは思うのですが、
習慣とかそういうことでしょうかね。
習慣化してしまっている方でも、お酒の量が少量ならいいというわけではないんですね。アルコールの量や種類によって依存症かどうかというふうに判断しているわけではありませんですので、
それはつまり体に不調が起きてきたり、何か行動が不具合を持つとか、そういうことから治療がスタートしていくんですか？
そうですね、アルコール依存症という病気については、やはりそのアルコールを飲むということによって何らかの問題が生じてきて、でそれで病院にいらっしゃったりとか、もしくは病院に行かなくちゃいけない状況に陥ってしまったりということで治療していきますので。
なるほど。そのさまざまな体の不調、アルコール依存症の場合はどういった不調が挙げられるんですか？
はい、アルコール依存症がだんだん進んでくるとですね、おっしゃるように体の不調というのもいっぱい出てきます。体の不調だけではなくて、精神的な問題とか社会的な問題とか、例えば対人的な問題とか人間関係とかのいろんな問題点が生じてくるものなんですけども、例えば体の症状であれば、アルコール依存の状態に陥ってしまっていると、急に抜けてしまった時に離脱症状という体の症状が起こってくることがあります。
離脱症状。
はい、離脱症状というのはですね、アルコールを長年飲んでいた方が急にお酒をやめてしまってから、数時間から 2,3 日ぐらい続くものなのですけども、手が震えてきたりとか、汗がすごく出てきたりとか、人によっては幻覚が見えてしまったり、あまり強いと痙攣を起こしてしまうなどの大きなものまで症状としては出てきてしまいます。この離脱症状が出るというのは、体の方、脳みその中がもうすっかりアルコールに依存を作ってしまっているということの証明になってしまいます。例えば夜飲んだお酒が朝になると抜けてて、朝起きた時に寝汗がひどくて手が震えて、と向かい酒みたいな形で飲んで、それがピタッと収まるとなると、それはちょっと離脱の可能性が高いかなというふうに思います。
なるほど。その他の不調といいますと。
はい、体の症状としては肝臓がやられるというのが多分皆さんご存知かなと思います。アルコールは肝臓で代謝されますので、アルコール性の肝炎を経て脂肪肝、肝硬変、果ては肝臓のがんにまで至るケースもあります。あとはアルコールは口から取って消化管を通っていくので、その消化管の粘膜を損傷してしまうという危険性があります。口から食道のがんだとか、あとは胃炎、胃潰瘍、あとは小腸や大腸の炎症とか、食道がんの危険性も高まるというふうに言われています。
その体以外の不調というところでは、何かこうポイントとして気になるところはありますか？
体以外にも先ほど言ったように精神的な問題も生じてきます、
はい、
精神的な問題としましてはうつ病との合併が多いというふうに言われています。アルコール依存症の方がアルコールを飲むことでうつの状態になって、もしくはうつ病の方がうつの状態を良くするためにアルコールを飲んでアルコール依存症になって、どちらのパターンも起こり得るんですけども、うつ病を発症してそこから最悪なケース、自殺に至るというケースも起こり得ます。
社会的にも例えばお仕事に行くことができなくなるとか、そういう影響も出てきたりするんですか？
そうですね、出勤予備であったりとか、お酒の匂いが職場で指摘されてしまって周囲との関係性がちょっとギクシャクしてきてしまうっていうのもよく聞きますし、それが結果的に作業効率の落ちてしまいますし、そこでお仕事が難しくなってしまって解雇となるケースもあります。あとはそうなると経済的にも家計が苦しくなってしまったり、あとは家族関係もやはりそこでギクシャクしてきてしまう可能性もあります。
どんどん負のスパイラルというんでしょうか、悪循環に陥っていくという様子、
そうですね、
なんですね。となりますと早期に対処しまた介入をすることも必要なんじゃないかと思うんですが、ポイントなどはありますか？
まずはやはりアルコール依存まで陥らないということが一番大事なのかなとは思いますし、そこに関してはアルコール依存症にならないようなお酒との付き合い方っていうのも必要なのだとは思います。またアルコール依存症なのかもしれないなと、だいたい本人が気づくよりかは周りが気がつくことというのは非常に多いですから、そういう場合は、まあ、客観的に心配なこととかをご本人さんにお話ししてもいいのかもしれないし、大体でも自分自身は大丈夫だというふうに考える方が多いですから、その場合はやはりどういうふうに対処したらいいのか、精神保健福祉センターとかアルコール依存症の家族会などもありますから、そういったところでいろいろ対応について情報を集めていただいて対応した方がいいのかなとは思います。
なるほど。先生、日本全体でアルコール依存症の患者というのはどれぐらいいるんでしょうか？
はい、ですね、厚生労働省の報告によりますと2013年のデータがありますが、アルコール依存症の患者さん男性だと95万人、女性では14万人、合わせて109万人はいるというふうな報告もあります。でやはりそのアルコール依存症と診断されない方々というのは非常に多いわけで、
はい、
1日あたり非常に多く飲まれる、アルコールでいうと60グラム以上飲む方は多量飲酒者といいますが、そういった方々というのは男女合わせて980万人9倍ぐらいはいらっしゃるということになりますので、裾野が広いというか、アルコール依存症になる前の方々っていうのも多いのかなというふうに考えてもらっていいかと思います。
はい、先生、例えばラジオを聞いている方の中には、
はい、
いやいや私は関係ないと、
はい、
毎日楽しくお酒を飲んで元気だよ健康だよという方も多いと思うんですけれども、
はい、
例えばそういう方の中にも危険は潜んでいると言えるんですか、先生のお立場からは？
そうですね、アルコール依存症になる方もですね、最初から依存症なわけではなくて、最初の頃は楽しく少量だけっていう風な感じで晩酌だけとか、そういった飲み方の方がやはり何か辛い体験をしたりストレスがかかってきたりとか、いろんな出来事を経てだんだんだんだんお酒の量が増えてしまって依存症になってしまうっていう風になりますので、やはりあまりこう楽観視はしない方がいいのかなとは思いますけども、
なるほど。
アルコール依存症のどういうふうに判断するか、どこからが依存症なのかっていうのは非常に難しいところではあるのですが、やはりこうアルコールを飲んでいてですね、飲む中で自分で飲酒の量や飲むタイミングとかやめる時間とか、そういったもののコントロールができなくなってしまったり、先ほど言ったような離脱症状みたいなものが現れてたり、あとはお酒中心の生活で他のやらなくちゃいけないこととか趣味とか、そういったものもできなくなっちゃう、あとは明らかにアルコールによって問題が起きてるんだけども 飲まずにはいられないとか、うん、そういった問題が起こってきてればやはり依存の危険性が高いということにはなるかとは思います。
はい、先生いろいろとお話を伺ってきましたが、今週のまとめというところでリスナーのメッセージをお願いします。
はい、まずアルコール依存症も、まあ、アルコール以外の依存症もそうなのですけども、依存症自体はですね、いろいろな問題を抱えている方が自分なりにどうにかしようと思って手に取ってしまったものが依存になってしまう物質であったっていうケースが非常に多いということですね。なので依存症自体は自分自身の意思ではなかなかその使うことをコントロールできなくなってしまうという病気ですので、その病気自体に対して周りからこう根性が足りないとか気が弱いからとかそういうふうに見られがちなのですけども、そういうわけではないですよということは最後にお伝えしておきたいなとは思います。